インサイドヘッドはでもほんまにこれ不思議な映画やなと思って、なんかね、まあ、友達から聞いてその、まあ、泣くと、
うん、
なんかその泣けるシーンとかあるん、いやそのよくよく考えたらそういうシーンではないんやけど、
う
ん、
そうや
ね、泣けるっていうから、ね、でなんやろうなと思って見に行って、うん、もう俺は中盤からボロボロ泣いてもって、う
ん、でなんかあの感情がテーマやから全部が巻いた極端、
うんうんうんうん、
でその大味になりがちやねんけど、うんうん、そのなんていうの、その間を埋める表現みたいなのがものすごい繊細で、
うん、すごい楽しんでるよね、
う
ん、
そうそうそう、
あれは楽しんでキャラ作ったのって感じで、うんうん、じゃあもう悲しみだからこういう風にしようよみたいな
話はめっちゃベタやねんけど、
いやベタで俺ね、そのなんなんやろうなと思った、その感動っていうか泣いてしまう、
うんうん、
俺キャビンがあったじゃないですか、
はいはいはい、
もうキャビンはめっちゃ、
はい、キャビン的に見るか、
いや俺はキャビンの切なさ版や思ったの、その、うん、いやキャビンって、うん、見た
キャビンってど
れ、ホラー映画、
あ見た見た見た、そのキャビンのこと言ってんだ、
そうそうい
や指令室が俺その視点は結構
なんかすごい斬新、
いやじゃあ、ね、俺はキャビンは要はライターもやってるから、うん、その物語を書く立場やから、うん、あの博士の感情移入がすごくて、
うん、
最後めっちゃ怖かったの、
うんうん、
要は自分、うん、博士らが要は自分らが操ってたモンスターが、
うん、
最後ブワーって襲いかかってきた時に、うん、自分も要は主人公をひどい目に遭わせんと物語にならへんから、うん、要はひどい目に遭わすわけですよ、うん、主人公をね、うん、それがこう最後ブワーって襲いかかった時に俺も博士に感情移入してもすごい怖さを味わった
みたいな、
ちょっとね劇場出てずっと座り込んでた
やばい、確かに、でも
最高の楽しみ、そう
だからインサイドヘッドってほんまに変な気分になるよね、なんか
あのそうで頭の中の、うん、そのなんか自分の中の何かにすごい投影してる感じがあって、
うん、あれななんか、うん、そのなんていうの、ものすごい純粋に見れるんだけどエンドロールぐらいですごいだんだんこう頭が普通になった時に、あ今あの時俺の中での あのあいつらがめっちゃコントロールしてたんやみたいな、
であのさ歌がさビュンって出てくるのが最高じゃん、
そうそうそう
あれね、
私あれがよくあるから、
う
ん、よくわけわかんない歌が頭
に出てくる、あれのギャグめっちゃいいよね、
そのシステムかと思ってもうありがとうと思っちゃって、
でなんか
あのエピソードうまいよね、
うまいし、なんかイマジナリーフレンドって日本人あんまないけど、あれあのあいつ、
うん、
リンボ
ー、あーいや俺ねあいつがもう何
もうたまるな、
泣いて
泣くよ、
泣く、いや俺も幼稚園の時に書いてたあのキャラクターをめっちゃ思い出して、
うんうん、あとさあのさリンボが連れてくさ、うん、近道だよって言ってさ、うんうん、中小にどんどんなってく
る、うんうん、あれは
よ
くできてる、あれよくできてる、
あれができんのはもう CG が行き切ったからできんねん、うん、あれがギャグで普通に分かるっていうのはもう本当に完璧やから、
他あれじゃない、なんだっけ、いろんなさゲームのキャラクターがさ活躍する映画なんだっけ、
シュガーラッシュ、
シュガーラッシュ、シュガーラッシュでさ君はなんてピクセルの細かいって言ってたじゃん、あれと同じだよね、
あそこで一個極点が、
はいはいはいはい、
それのさらにもっとシンプル
な、
そうやね、でやっぱり子供の頭の中やからその怒ることとか、うん、こう超えていかなあかん苦難とかもなんかそこの中で全部整合性が取れてるのがすごかったね、
なんか監督の娘に本当に起こったことを元にして、
モデルさんがあってで心理最新の心理学をモチーフにストーリーは構築して
る、でその心理学の先生に話を聞いてるうちにはこれネタになるなって言って、
はいはいはい、
あれを作ったんだって、だから多分すごい整合性はあるんだと思う、夢とかのさスタジオとかもさ、
そうじゃねえ、
あれもさ、うん、ありがとうって感じで、
いいし、俺あのエンドロールも結構良くて、
あ
6色の玉がさ、例えば紫と黄色がふわってなってたら、あ今何イライラと喜びの混じった感じみたいなとか、すごいシンプルなんやけど、なんかこう今後あの子が体感したいろんな組み合わせみたいなのを見てるような感じがして、
いやあれはね、
であと俺がちょっとすごいあこれはいいと思ったのが、 あの子の頭の中だけじゃないとこに飛ぶやん。親の頭の中。
はいはいはいはい。あ、
そしたら、そう、成熟した司令部が、例えばお母さんは、悲しみが。
そう、悲しみが、そうやねん、そうやねん。俺もそれ言いたかったんです
よ。で、お父さんは、怒りやん、リーダーで。そうそうそうそう。で、あれ、うまいのがさ、あれ、はいはい、結局、あの感情の中の、組織が割となんかこう普遍的な大人のシステムにすごい似てて、だから喜びがうざいけど、でも他の感情がを寝かせて、で最後に一人だけ起きてて、なんか思い出とか見てふーとかなるやん。あれとか見るとなんかもうすごいめっちゃ大家族のおかんみたいな。で最後まで自分は休まずになんかこう彼女の喜びを確認しとこうみたいな感じとかに、あいつのうざいけどめっちゃええやつみたいな。
うざいけどあのすごい努力家だ
し、そうそうそうそう、
やっぱりその根源的に努力する力っていうのはその前向きなポジティブな力なんだなっていうのもすごい内服してるんだけど、でも表面的にめっちゃうざい、
うざい、う
ん、でも あれってほんまにまさにアナ雪みたいなもんでさ、うん、ああいうポジティブなキャラがさぐいぐいやっていくみたいなんて、だいたいこう話としてはさ気持ちいいかもしれんけどさ、でもあの喜びは途中で悲しみをさ、ごめん、うん、私は本当にあの女の子を幸せにしたいからって裏切って捨てたり
とか、あそこでもうブワー
ッて、ああいうやっぱポジティブなやつってそういう風に切り捨てることもあるっていうのを包み隠さずに書いてるの
が、いやあれはね、
な上での絶望です、
絶望だから
細田守がね、勉強ぜひあれで勉強してほしい、人間の機微っていう
もの、細田守、いや
本当に
ひどい、かわいそうだ
ひどい、
だからもうほんまにもうネタバレ全開で言うけどさ、あれがあって以降、
いや言うの
あれがあって以降さ、
じゃあ今から明日見に行こうって言う、
いやいやでもこれは別に深夜がいいけど、あれがあって以降さ、玉ん中がまだらになるやん、
そうそうやねん、ほんでさ機能が機能が増えるやん、ちょっとあ、ね、ちょっと子供として成長したんやなっていう、
成長していくために変えてるわけじゃん、
ね、
でお母さんたちのやつすごい大きいじゃん、
基地がまたちょっとちゃうもんね、
そうでも私最後 あのエンディングロールでさ、うん、動物の頭の中で出てきたじゃん、でも動物って本当は本能とかしかないから、うん、悲しみとか持ってないはずなのに入ってたじゃん、
うん、いやなんかね俺はいやあれだからもしかしたらあってただめちゃくちゃなんかなっていう感じっていう風に捉えた、
ね、そうね、感情はあるけど、
う
ん、
そうそうそう、
犬も猫もコントローラーに触ってなかった、
うん、なってないっていう感じなの
か
な、
猫だと
思う、猫それでなんか
うちの猫見るたんびにそう思う、
転換みたいな
起こってる、そうそうそう
そうそうそう、いやよかった
よ、いやよかったよ、インサイド
ヒットは
期待してなかったの、
いや本当に本当期待してなくてもうボロボロ、
予告見た段階でまあどうかな、でもまあピクサーだし見なきゃな、義務か、うん、もうただ行ったの、
なんかあれっぽいさ日本映画あったよね去年末ぐらい、
いや違う違う今年今年、今年いや俺でそれでそうそう、俺もいや牧陽子のほら何だっけとポイズン、いや水城瀬戸那先生の、
そう私もそれを思い出した、
そうそうあれを見てなくて、
このタイミングでも完全偶然やんな、
いや、うん、だと思う、いやだからちょっとあ、まあ、多分見たい、まあ落ちると思うけどちょっと見たくなる、いや
絶対落ちる、
見たくなる、
いや一応ね、
そのだってしかも水城瀬戸那すごいいい作家だから、
そうそう、あの失恋ショコラティエとか、まあ、俺も好きやから、そうそうそう、だから
あの BL から
ただその俺はまだ要はポイズン
女子だから
そのあ来た、
何だっけタイトル、ポイズンベリー、何だっけ、
脳内ポイズンベリー、
脳内ポイズンベリーかって、まあ、まだ見てないけど、多分ただまああのああいうさ、そのインサイドヘッドってその感情を要はアニメーション、うん、そのキャラ化した時に、うん、やっぱああいうのって実写化よりな、実写よりやっぱアニメの方が絶対いい、
いいいい
やろう
な、アニメ向きだよね、やっぱり題材が、うん、人間がやってると
人間がやると生々しくなっちゃうから、
そうそうそう、だってその人間の感情が見えそう
じゃ
ん、
そうそうそう
そうそうね、そうそうそう、
演技ではちょっとできない、
だからあのノーナイボイズベリーやったらポジティブネガティブと、あと何だかな、あと2つぐらいなんかあったりするんだけどね、
でもちょっと似ててびっくりするよね、
いやだから同じ年にまあやってはるからちょっとこれはね、見ないとダメだなと思って、
で僕が見たのは全部
あ終了
終了したの
私結構みんなが見てないやついっぱいあるんだよね。あの、まあ、フレンチアルプスで起きたことがとにかく良かったっていう、はい、今年見るべきゴンガール映画という
マジで
最高
ゴンガール映画
ゴンガールよりも
そんなジャンルあ
ったね、まあ、あの男と女が地獄精神的な地獄に落とされる
マジでえちょっとそれはすごい気になるね
すごいいいよ
あのマジで
本当に普通の中流階級以上 の、うん、あの4人家族、うんうん、ご夫婦と子供2人で、
はいはい、
しかもスウェーデン人がフランスの南アルプスでスキーリゾートに行ってそこで5日間バカンスするだけの話なんだけど、人為的に雪崩が起きてもいいように人為的に雪崩を起こしてるの音を出してポーンって、うんうん、でその雪崩がランチしてる外でランチしてる時にちょっと強くて、うん、こっち来るかもみたいになった時に、うん、あの旦那さんは一目散に iPhone だけ撮って逃げて奥さんは子供2人抱えてあなたどこ、はいはい、あなたみたいになって、
はいはいはいはい、
でそこから奥さんと子供たちがもうこれなんかみたいなで、
はいはい、
旦那さんはなかったことになっちゃってるわけそれがっていう話でそっからギスギスしていくって感じ。
ブルーバレンタイン。
いやブルーバレンタインよりもちょっとゴンガールっぽい。
ゴンガールっぽい感じ。
しかもそれがやっぱ
最後女が怖い的な感じになる。
うんじゃないな男と女がギスギスする感じ。もうだからスウェーデンの映画北欧の映画の
だからこれは年明けにもなったやん、はい、俺らは女が怖い映画やと思ってるけど女にしてみたらペロちゃん曰くあれこそが 純愛っていう
ゴンガール
この話で俺もうものすごいそれを聞いてより女怖なった
で男の人って統計で出てるんだってあの例えばタイタニックの沈没事件とかで紳士的な行動をしろっていう風に教育されるじゃんやっぱり子供の頃から、うん、でも実は本当にいざそういう危機が起こった時に女子供を踏みつけてでも助かりたいっていう風に思うのはで実際に助かってるのも男の人なんだって、パーセンテージでいうとね男の人が 60% ぐらいで女の人は 30% ぐらいなんだって それぐらい違うんだってで、
うん、
やっぱり男の人の方が生きる本能が強いんだってだから、うん、それってしょうがないことなんだけど、うん、本当に人前でやっちゃいけないことじゃない
まあそうね
でもう一人だったらいいよ
愛っていう幻想が最もなくなる瞬間やん
みたいな、
うん、
でもうなんかお互いにでも最後のシーンでちょっと女の判断もどうなのかみたいな疑問が出てくるんだけどでもね映画としてすごいよくできてる、あのカンヌ映画祭のある視点部門で大賞だったのは納得もうこの視点怖いもうなんかで日常の音があるじゃんこういうなんかガタガタするとかで歯を絶対にね一日の終わりに歯を磨くシーンで終わるんだけど、うん、電気のウィーンってやつなんだけどもうすごい深みに音がするわけで、あの多分キューブリックオマージュだと思うんですけど、はい、トイレのシーンそのバスルームのシーンと、うん、あとね映画館じゃないあのホテルの撮り方がちょっとキューブリックっぽくて、うん、萌えってなる
なるほど。
ホテルに閉じ込められてるっていう状況がシャイニングっぽいし、うん、でその自然の映像もすごい美しいわけで、あちょっといいのはいいリゾートだなって思うんだけど、うん、怒ってることはもう超ギスギス
する
わけもうね、
うん、
超情けない男のシーンが出てる超情けない男のシーン
めっちゃ笑っとる
やばい
めっちゃ笑っとるわ
これ見てほしいよもうねそれで打ちのめされてほしい世の中の男はみんな
そのあのかなんだ
あれ見た皆殺しのバラッ
ドあれは見てないわあれさ
最高
いやそう最高で、うん、あれさ普通にさ出してあかん映像を出してんねんな。
そうそうそう。でもそれが良かった、まあ、やっぱ現実だからそこが。
いや、ミナム殺しのバラットはその、あの、要は、世界で一番危険な街と呼ばれた街で、その警官を
やっ、メキシコやったっけ？
メキシコ、メキシコと、アメリカの国境の街で、そうそう
でいやほんでさその町のさ目の前 の、 そのアメリカ側の町はアメリカで一番平和の町やん、
そう
あ、はい はいはいはいはい、
だからフェンス一つ隔てて天国と地獄みたいになってて、1日に15人ぐらい死ぬ街だよね、
確かに。そうで全く解決せんね。
そう、警察も殺されちゃうから、そう、あの事件の、あの死体処理だけするんだけど、で一応現場検証するんだけど、どういう風に死んだかとかも、うん、やるんだけど、でもあのそれを本気で調べたら殺されちゃうから、
もう解決せえへん。
そう、
でそこの要は町で警察官をやっている人と、一方でその要はメキシコのバラ、うん、あのバラだったっけ、
あのね、あのナルコ、まあ、ナルココリードっていう歌を歌ってる集団がいて、それでもロス出身なの、その子たちは。で、あの片手に AK、 片手に手榴弾、俺たちは無敵のギャングスターみたいな
歌を歌ってる。メキシコの麻薬組織を叩いた歌を歌うことによってアメリカですごい成り上がってるの。
あ、はいはいはい。
だから目、もう言うたらね、陽と陰を、うん、まあ、同時並行で追ってって、その街の要は世界を描くっていう話で、
もうね、映画見てると本当に毎日死体処理してるわけ、警察が。でそのシーンばっかりなの。で、あとはでも自分たちの、例えばホームパーティーとかで、なんかそのやっぱナルココリードってその伝統音楽みたいな感じだから、あのメキシコの、だからさ、自分のとこにもナルコの歌詞を読んだりするんだよ、警官が。でもそうするとそういうギャングの歌とか歌われて、それはちょっとやめてそれはちょっと違うみたいなことがあったりとか、全然でも、まあ、映画的には笑えないんだけど、もうね、これもうね、マッドマックスどこじゃないよ、本当。
うん、まあ、うん。
本当の、
まあ、本当の実話やからね。
うん。
あれ、よう撮ったよね。
撮ったと思う。よく殺されなかったと思う。本当に。
去年のあれとはどうやったの？
アクト・オブ・キリング。
アクト・オブ。
新しいのやってるでしょ、ルック・オブ・ザ・エレン。
そうそうそう。
それ見てない。
あ、もうやってんの？
やってるやってる。
あ、マジか。
見に行かなきゃと思ってるんだけど。
あ、本当だね。
まあ、
いや、でもね。
いや、やっぱ新興国っていうか、途上国のさ、あの悪の感じっていうのはさ、やっぱりハリウッド映画には絶対今まで語られてなかったっつうか、結局ハリウッドとかってあのマフィアみたいなんて、
うん、
結局割となんつうの、そのまあリンチとかあったけど、う
ん、でもさ、あれがさ描いてんじゃん、誰だっけ、あのトレーニングデイの人、脚本の人かな、え、ロスのギャング系が得意な監督いるじゃん、
あのあれか、あのあの、エンドウォッチの人、
そうそうそう、
あ、はいはいはい、
あの監督はさ本当にギャングスターだったからさ、
うん、
その町に行ってちゃんと交渉して、その町で撮ってるじゃん。
あ、はいはいはい。
なんだっけ、
そういえば、あ、全然関係ない話、
うん、
あの、俺、マッドマックス見に行った時にさ、うん、
マッドマックスかも。
いや、ごめん、あの、チケット、あの、東宝シネマ新宿のチケット売り場の、あの、ATM というか、あそこあるよ、
うんうん。
あそこで、もうあの、俺新宿スワンの関係者なんだけど
いいね、いい、香ばしいね、
チケットどうやって取んだよ
ーって、
すげえわめいてるやつがおって、もう見た目マッドマックスやねお前マッドマックスの関係者やろだっていう人がいたっていう。
でもなんかやっぱ私革ジャン着てたもん。
おお、こんな暑いのに
革ジャン着てきましたよ、当たり前じゃん。
そうか、
そうだ、デビッドエアだ、デビッドエアが得意だよね。
他にあります？なんか今年
ちょっと待って、今出す、
一応俺 DVD で追いかけたやつで言うと、うん、あのタチャと、
あ、タチャ見てない、
あとでもね、俺がちょっと結構やっぱおーってなったのは白氷の殺人、
俺見たよ。でもね、もういや、おもろいけどそんなにっていう、
え、マジで俺タチャと一緒の時に借りて見たんやけど、うん、タチャは僕あのエクソの人が主人公やったやん、
うん、
あの韓国のアイドルが、
はいはいはい、
めちゃくちゃ男前やねんけど、
うん、
こんな現実離れした男前が役者で大丈夫かと思ったら、
うん、
それを上回るぐらい演出と見せ方が男前すぎて、うん、むしろこいつじゃなかったら先生かなって
後で。いや、あれはね、もう要は
スマートすぎる、
韓国映画でいうソンガンホ的な
あれだってサニーの人らしいよね、監督。
そうなん、
あ、そうそう、いや監督はサニーの人
で、
うん、
なんかサニーよりその語り口よりブラッシュアップされてた感じはすごいしたけど、
う
ん、ある意味タチャの方
が、はいはい、
でも同じ日に白氷の殺人見て、
うん、
俺はちょっと白氷の殺人の方がちょっとグッときちゃったかも、うんうん、なんかあのよくあるあれってどこやっけ、 台湾？
香港？いや、ね、あ、そう、台湾と中国の合作映画。
なんかあいつ、去年メビス撮った人なんて。
キム・ギドク、
キム・ギドクのさ、一個前のやつなんて、最後トラックで、
嘆きのピエタ、
嘆きのピエタ、なんかたまに中国なんか70年代のフィルムみたいなさ、日本のさ、東映、
うん、
みたいな 画質の感じの今版のやばいやつって、たまに嘆きのピエタとかもあんねんけど、それのノリの白氷の殺人もそれと全く一緒で、
いや好きよ、
あの色で、
あの照明なんかね、ネオンのあの寂しい感じとか、
あとでもラブシーンがもうほんま、ウォン・カーワイかみたいな、すごいベタなライティングで感情を表現するってことすんねんけど、もともとがあの東映カラーやから、あそこが妙にこうファンタジックに見えて
る。いやなんかね、いやそこはすごい良かったんやけど、俺あの要はミステリーという枠ってが、なった時に、俺ねもうやっぱね、母なる照明、もういやもう分かんない、あ多分この女があれなんだろうなっていうのが、
もう、ね、分かっちゃうとつまんない
よね。そうそうのよ、ほんとそう。
でもなんかシーンごとの緊張感とかすご
かった。いやそのあるあるある、あるあるある、そうあんねんけど、やっぱその母なる照明がこうなんか、
あの
ちゃうねん、もうやっぱあれの凄さがもうあって、なんかいやおもろいおもろいしすごいなと思うけど、なんかこうそんなにって感じではあった。あ俺はね、いやでも面白い面白い、
うん、
い
や俺はあれとか見てないね。インヒアレントバイスとか見てない。ポール・トーマス・アンダーソン最新作、
なんか多分リストには上げ、見るリストには上げてるけど見てない、
う
ん、
すごいなんていうの、なんだっけ、
そうや、
え、
いや思い出した、ちゃんと思い出した、いや喋りたいこと、セッション、
あーセッション、
セッションはねよかったよ、
よかった、私もよかったわ、
ねえ、もうイエーイ、
いや
もうな、あれはめちゃくちゃ燃えた、
最高、
いやそう
最高だった、
最高、
最高、
今ここにあの肉を食ってる女子が一人、
若い子がいる、肉食べてる若い子が、
いやセッションはね、
いいよ、あのね、音楽的にどうとか、そんなの知らねえ、
知らねえよねあれは才能を描いた映画だバカ野郎って
、あと天才を作る気持ち悪い作業がすごい、こんなに醜悪なんだなっていうのがいいなと思ったの。
いやあれ、いや本当、
セッションは見ようと思ってた。
いやもうね、要はあれが要はドラマーの映画じゃねえみたいなこと言って、うん、いや分かってるわと、
うん、違う
違う、あれは才能をテーマにした映画で、それをどうこう、うん、で映像的にカタラシス持っていくためにドラムを使ってるだけであって、
野球でもいいんだよ、
そうだよあれは巨人の星ドラマー場なんだよみたいな、
そうそうそう、
なるほどね、
何でもいいんだと、
そう、
うん、何にでも共通するからみんな気持ちが入るわけだ
し、はいはいはい、
まあ、技術的になんとかっていう話は後から来ることだと思う、そうそう、見て感じるだけの映画だから、
うん、
あれは、
うん、
なるほど、
最高だね、
最高だね、
あれはバードマンは、
いやあバードマンがいやそのね、いやちゃん俺多分バードマンは俺は見れてないと思った、その
どういうこと、
見れてない、いや要はあの、
分かる、ちゃんと見れてない、
そうちゃんと見れてない、
分かる、
あれはアメリカの多分実際に住んでる人とか、いやその
でも私はほらあの映像撮ってる人がすごい好きな人だから、それこそあのトゥモローワールドの
撮
影の監督と一緒なのよ、だからあのあれとも一緒だよ、なんだっけ名前出てこなくなっちゃった、もう年ってやね
あのあれやろ、
あれだよ
あれやん分かるよ、
インターセプターじゃねえし、
インターステラー
インターステラー、そうそうそうそう、インターステラーじゃないよ、インターステラーゼログラビティの人と一緒なのよ、だからあのワンカットで撮るのが超得意な人だから、はいはいはい、あのワンカットの気持ちよさを味わいに行ったら、天井掃除機のおかしな人々を見せられたみたいな
え、バードマン？
バードマンってさ、ほら、あの舞台内幕物語。
はいはいはいはいはい。
だから私役者の友達と喧嘩になりそうだったので、役者の友達が言ってたの、うん、あれは最高の映画だっつって、うん、あんた役者だからだよみたいな。だからその演技が素晴らしいとか、その舞台裏がこうなってるとかのリアルさってすごい燃えるみたいな。でも私はね全然だったわけ。
いやー俺も昔芝居してたけど全然だったよ、う
ん、本当。なんか私の友達でそれこそ結構
いい役者。あれはもうやっぱそのもともとそのアメリカの演劇事情もそうやし、あともともとの主演のあの名前なんだっけあの人の
年々増えるわこういうの
あのねバードマンの
バットマンの人ね。
あそうバットマンの
答えになってない
バットマンの
書類がコウモリになっただけやから
バットマンの初代をやってた人のね、要は今その芸歴を踏まえた上で、
そうそうそう、見なきゃいけない。
あれは面白さが分からへんと思うよ。
はいはいはいはい、
あれをなんかアカデミー賞大賞取ってなんとなくおもろいおもろいとか言ってたやつは、お前分かってねえだろバカ野郎って。
日本人はね分かりにくい。
あれは分かりづらい
です。逆に俺すごい期待値が全くないから、
あじゃあブルーレイで見たら
意外といいかもな。
あでもブルーレイでいいかも。
だから俺ね、そのアカデミー賞にノミネートされたやつやったら正直もそのバードマンよりもそのさっき言っててセッションとか、あとイミテーションゲーム。
イミテーションゲームってあれ
がベネディクトカンバーバッチの、あれ、いや俺よかったよ。
良かった良かった、すごい良かったけど、うん、なんか物語って感じで、うん、すごいよくできた物語。そうそう、
まあ電気なんだ
よね。
ちょっとなんかエニグマの話がなんかちょっと同じぐらいのタイミングなんかであって、だからノムさんとかめっちゃ好きそうやん、
ね、
だから数学が好きな人はね、はいはい、好きだと思う。だから数学つながりでいくとさ、もう一本あるじゃん、なんだっけ、博士の愛した日じゃないけど、なんだっけ、
最初
に、あそうそうそう、博士の愛したセオリーか。
なかなかこの肉食い少女、なかなか映画見てるね
見てます
ね。スティーブン・ホーキングの話なのよ。宇宙物理学者とかそういう系の宇宙理論を本当にやった人で、だって主演のさ男の子がさ、これでアカデミー主演男優賞取ってるじゃん、エディ・レッドメイン。
知らない。
エディ・レッドメイン、あれだよ、レミゼでさ、娘の相手役して歌歌って、そのレジスタンスのリーダーやってた。う
わ顔出てけへんな。
めっちゃイケメンなんだけど、そのホーキング博士が ALS っていう病気にかかってて、体がもう不自由になって、その顔もそっくりになってくわけ。すごいイケメンがだよ、もうイケメンがどんどん劣化していく映画なんだけど、もう身体表現がすごくて体壊したんだ。それ
あれはすごいだろうね、多分。
いや見た方がいい。演技としては素晴らしい、ね、
うん、素晴らしいと思う。
去年はさ1年通じてさ、あいつの年やったんやん、俳優の。
あインターステラーのね、
あの
何やったっけ、
でまたもうほらもうやばいやばい、
全然電話。
インターステラーとウォールストリートとあのエイズのね、
そうそうそう、
ダラ
スバイヤーズ
クラブ、
マコちゃん
マシュマコ、マシュマコの日ね。
去年はマコちゃんの1年やったけど、
いやマコちゃん
今年あんま見えへんくない。
今年はね俳優ではいないね。
じゃあマコちゃんも見えへんくない。今年ちょっと、
いや疲れちゃったじゃない。
いや休んでんのかな。
マコちゃん
まあまあ体壊したらしいから。
そうだよ、
ダラスバイヤーズクラブって激痩せしてるからな。
激痩せした後にインターステリアやったでしょ、
うん、
まるでなんか体が
まこちゃんも疲れちゃったから、
うん、いや
壊れた。今年は私はそうしたらトム・ハーディの年という
か、まあそう
なるか。
マッドマックスもそうだし、チャイルド44も、
まあ、あとさっき言ってたオン・ザ・ハイウェイも、
オン・ザ・ハイウェイもそうそうそう、
トム・ハーディや、
そう、トム・ハーディのあのおちょぼ口チューしたいって思っちゃ
った。いや
おちょぼ口ずっとおちょぼ口やね、うんっていう。
じゃあもうちょっと時間も来たんで、これからの上映の
まだまだいっぱいあるんだけど。
あ、そう？まだある？
あとはシェフ。
三つ星フードレストラン。あれ監督があの人なんよね、なんか
ジョン・ファブロ。
シェフも見ようと思ってる。
シェフね、最高。
あ、そう。
あのね、フードポルノって言ってたけど、もう食べ物がとにかく美味しそうなわけ。で、これを本当にこの場で食べたいって思わせるような映画で、 そんなにないと思うの、料理の映画でも、うん、なんか日本映画ってさ、例えばさ、なんか
もう、まあ、俺が思うのはタンポポぐらい。
あーそうだね、キキキリンとかが出てるような映画でさあるじゃん。
あんやろ、
うん、
あんやろ、
あんとかさ、もうあんなんじゃないもうそのチーズがビュってた、あのチーズサンドなんだけどさ、うん、あの鉄板の上で焼いてて、うん、でその上にチーズをビュッと乗せて、うん、その上にパンを乗せてギュッとした時の、熱くなってからチーズが垂れる瞬間とかの嫌らしい感じで撮ってるわけ。
あ、わかるわ。
超美味しそうなわけ。
俺だってお好み焼きのうまさの半分はタレが鉄板に滴ってジュッてなる瞬間やと思ってるから。
でスカーレット・ヨハンソンが彼女なんだけど、うん、スカーレット・ヨハンソンがとセックスシーンは ないんだけど、ご飯食べさせるシーンだけあるの。でそのシーンがもうスカヨハが超エロく食べるわけうんみたいな、これが最高なんで、だからやっぱ人が美味しいもの作るってだけでエンターテイメント、
うんうんうんうん、
内容はもちろんあのハリウッドっぽい、あの成功サクセスストーリー、一回落ちてからのサクセスストーリーだけど、でもその、しかもフードワゴンで旅するから、うん、その旅することによって料理が変わって、
はいはいはい、
で新しい料理を開発していくっていうのもあって、
はいはいはい、
あのジョン・ファブローがさ、やっぱりさ一回落ちたじゃん、
うん、
ギューンって言ったけど、はい、いろいろさ対策をやったらさ失敗しちゃって、
うん、
だってなんだっけあれやったじゃんジョン・ファブローって、あー出てこない、
ジョン・ファブロー
結構対策やってるよね、アイアンマンとかもそうじゃない、
ちょっと待って、あ、そう、そうそう、アイアンマンだから落ちた、落ちかけたジョン・ファブローと落ちかけたあいつ主人公が組んで、
そう
やっと2人とも復活したっていう、そう
だからジョン・ファブローの人生と合わせてみるといいよみたいな感じなんでねジョン・ファブロー最初はさあれだよ、スインガーでさギャーンって出てきたね、男たちがさ夜の街に出てナンパして遊ぶみたいなのをすごい楽しく撮って、うんうん、でそれでギューって一番新しい面白い表現だみたいな感じで、でもその後にあのハリウッド超大作をやって、ちょっと見てないのが多いけどギューンって落ちて、ででもまたアイアンマンで戻ってきた自分っていうのを、だからその最初に出てくるシェフがやっぱあの自分がやってるんだけど、そのなんていうの、スターシェフなわけ、ロスで、ロスでスターって言ったらもう相当アメリカ中でスターだからさ、でスターシェフなんだけど、面白い料理を作るなって言われてて、もうこのシステムで作れみたいに言われてて、雇われだから自分の店じゃないから、で評論家にもボロクソに言われちゃうわけ、一番最初に会った時は面白かったのに、今じゃもうこんな骨董品はいらねえみたいなぐらい言われて、で一念発起して、まあ、店と喧嘩して辞めて、うん、でフードトラックを始めて、
はいはい、ね、
で全米を旅することによって自分のスタイルをまた作っていくっていう話なわけよ、だから、
うん、
ジョン・ファブローの人生とまんま似てるわけよ、うん、あとはみんな見てないと思うけど、コングレス未来会、
俺それな、いや今なレイトショーでまだ見れんねん、ギリ
本当見てほしいな、
行こうと思って、
ね、あれ面白い、
あのね面白いってね、おー大きく言えないけど、うん、でも見るべき映画だ
と思う。俺あれ行こうと思った、
気になってたね。
そう、でも私はアリ・フォルマンがすごい好きだから、戦場でワルツがすごい好きだから、うん、絶対見に行こうと思ってて、そのやっぱハリウッドってこうなっちゃうんじゃないかなっていうのを思わせるわけ、将来的に全身をスキャンさせて、で感情もスキャンできる機械っていうのを作って、うん、で本人は演技しない契約をするわけ、
うん、
もうこれから一生演技しないでくださいって、うん、
はい、
まあ何十年契約とかなんで、その契約が、うん、切り替わるときに来てくださいって言われて、アニメタウンみたいなところに行くわけ、
うん、
でアニメタウンに行ったときにドラッグを服用させられて、そのまま行くんだけど、そっからずっとアニメなので、なんでアニメかって、ドラッグ、そのドラッグの影響によって世界がそのアニメの世界にしかなってないっていう設定なの。
でも戦場にワルツをみたいな感じの作り方を別の語り口で、
あでも全然違う、アニメも全然違うの、アニメがね60年代カットンみたいな感じの、全部だからベティ・ブープが動いてるみたいな感じで、だから将来的に人間は自分の現実を見ないで、誰でもその薬を服用したら自分の理想の女優とかになれるっていう話なわけよ、
うん、
でみんな現実を見ないでその理想の自分で生きてるからすごい幸せなんだけど、うん、それをやめるとすっごいデストピアなの、
あ、はいはいはい、
だからそれがあのね話はねちょっと仲直りにしたりとか、うん、ちょっときつい部分があるんだけど、でもやっぱり
設定の
設定とかで今原作をちょっと読もうと思って読み始めてるんだけど、うん、その太平洋の未来会議で惑星ソラリスと同じ原作の人だから
結構古典やねん。
そうそうそうそう、だからやっぱねそれを全然違う解釈で作ってるらしいんだけど、うん、読んでなきゃちゃんと分かんないんだけど、うん、そのハリウッドの設定はオリジナルで入れたやつでもだからこそ分かりやすく見れるようになってるんだと思う、うん、それって怖いじゃん。インターネットにずっとさネット上で書き込みしてて、うん、例えば女になって書き込みしてる人とかは、うん、多分それは幸せだと思うんだよ、うん、その本人、
まあ、ある種全能感、ね、
そうそうそうそう、う
ん、アバターを作ること
そうそうそうそうそうそうそうそうアバターだと思 う怖いなって思う。
はいはいはい。でもさでコングレス未来会議ってタイトルを載せて売る気ないよね。
売る気がないよ。売れないと思ってやってるしさ。でも戦場でワルツは意外にヒットしたと思うから。
まあでも俺はあの映画はある意味大嫌いやけど
な。なんで？
もうラストシーンでいや分かるよ。言いたいことも分かるしこの手法分かんねんけどあの。ここまでの感じにするかみたいな。
でもあれはすごいうまいと思う。
うまい、そううまいから嫌やね。なんか、うん、いや僕これは好みの問題やから何とも言えない。うん、いや最高にうまくて納得度も高いんやけど、でもなんかもう本当にここに至るんやっていう。
いやでももう私 DVD 持ってるけど何回も見るとやっぱ。何回もね地獄に落とされる。
いやそうだ、俺も二度と見たくないと思った。
ホタルの墓的な感じだ。
はあ、まあそうかもな。
私ホタルの墓二度と見たくない映画だわ。あとはねまだあのよ新宿スパンとか見たよ。
あ見たの？
俺見てない。
見たよ。
いや俺絶対つまんないだろうな
って。つまんなかった。
いや俺それよりラブ&ピースのが見たかったもん。
ラブ&ピースね見てないのよ。そうい
や
見てこようと思
って。いや俺
見た。
どうだった？
いや面白いって聞いたの。あダメ。あそういや面白いっては聞いた。面白いって言う人もおる。
あ
でもねそのシロンってやっぱりあの商業主義なんだなって結構思った最近ち
ょいちょい。あのいや特に今年ちょっとめっちゃ多いやん。
それかお金貯めてんのかなって思
う。うん、なんかのために貯めてるような感じ。
逆に期待してるってなっちゃった。
うん、確かに。いやなんか
期待してるよって。
俺的には
リアル鬼ごっこもやってるやん。
いや俺的にはちょっと三池崇史現象が起
きて。いやそうそうそう分かる分かる分かる。
そのシオンバブルだと思う。
そうそうそうそう、だってあれもやってるやん。あのみんなエスパーだよとかもやってるやん。
あーあー映画ね。
でなんかそあの三池崇史はもともとそうやって出自が V シネ監督やから、うん
ま
あ、年6本から8本普通にコンサート撮ってて、うん、見る人もハズレがあるけどたまに大当たりがある監督やとして出てきたから別にいいね、うん、でもそのシオンはいくつかのヒットによって出てきたから、うん、なんか今こうなると逆になんか映画界に潰されるというか。
そうそうそうそう。でもまあお金貯めて本当に自主制作みたいな感じで、うん、最高の一本をまた取ってくれるならそれはよし
まあまあそうね、うん、だからもう今後のしばらくのそのシオンは年に1本ぐらいのヒットだけを見るっていう感じになるかも、
う
んはい
はい、そうだと思う、うん、本当にこれ渾身のやつだなっていうの
を書き分けて。そうそう書き分けるしかないよね。
三池崇史監督もそうやもんね、うん、
三池崇史はもうそうなってるし、うん、最近なんかはもう掃除て外れが多いから、うん
わかる、まあね、だからでも新宿スワンは沢尻エリカにほぼすっぽんぽんで新宿を走らせるっていうすごいシーンだ、それだけは見た方がいいと思う、まあ、すごいあの走るってやっぱさそのシオンのさシーソーの感が気持ちいいじゃん、はいはいはい、そこはねすごくいいよほぼ半裸だから沢尻の女優魂はねすごいです。
あ
だから役中であのソープ場でもう、うんやるなってお前の人生みたいだなってそういう感じ。
いやそうな、ちょっとだから今後の感じで言うとまあじゃあまたあんのあったら言って言ってもらいたいけど、
ゼロの未来。
あ俺ね見た新宿武蔵野館で見たわ。
もうテレビギリアム気づいたら武蔵野館監督になったね。なんか
私ガーデンシネマで見たよ。
あ
エリス
ガーデンシネマ復活した。
はい、
したした
近所ですから。
あ
あ、近所
です。それ嬉しい。あの韓国アイドルの声はなくなったん
や。なくなったもよかった。
よかった。
韓国アイドルの声。
しかもね、ユナイテッドシネマがやってるんです
けどね。いや、あそこ一回潰れて、
なんか。シネマになった。
うん、韓国アイドルの AKB 劇場みたいな感じ。
そうなんや。
マジかよ。どうだったゼロの未来。
いや、正直そのね、美術とかは。まあ、おもろいなと思うけど、
そうギリアム節なんだよね。
そうギリアム節だけど、
見る価値ある
ストーリーが、
ストーリーがね、そうな入っていけないんだよね。
もう全然無理。12モンキーズやな、俺が好き。
ああ、そう、俺は
私バロンとか好きだから。
俺バロンが好き。
見てないね。
バロンはあの小中学ぐらいの時にテレビで見て、すごい結構いわゆる、ね、結構トラウマ映画っていうか、
そうなんや。
バロンいいよ。
すごい変なものを見たっていう印象だけど、やたら残る映画。
それは、うん、あの12モンキーズより後の
前
あ前ね。
大失敗した対策で。
全然前
で。いやへ
え。対策で大失敗して、だから安く日本のテレビ局が変えたんだと思う。
ああ。
もともとだからそういう人やって思ってるから。
うんうん、
俺もだからあんま期待せずに見て、うんうん、あなるほどねと思って。
でも未来感はやっぱ良かった。で、
あの。それは良かった。
ちょっとそのシオンの出してくる、宗教っぽい感じとか、教会に住んでるし、主人公は。はいはいはいはい、で、あのさ、自分と繋いでインターネットの世界に入って、
はいはいはい、
イチャイチャするシーンは最高だよね。
あれは最高ね。
そういうシーンがインターネットの中の世界に入って、娼婦と遊ぶっていうシーンなんだけど、そこはね、こんなのあったら絶対やっちゃうなって、お金課金課金課金なって。
いや、でも俺急に今思ったけど、その人の最近の映画が商業的になったのは、宗教感をすごい減らしたからな感じがするかも。
ないゼロだよね。
なんかあのその人って新興宗教
に捕まってね、いっぱい入ってたからね。
で、それあえてっていう話やねたら、こう研究するためにみたいな。なんかこう、これ別のモグラグラジオの回やけど、今野村君数学とか科学とか言ってんの、
うんうんうん、
で数学とか科学とかと宗教とかめっちゃ接近してるっていうのがあって今で、それってすごい21世紀っぽいなって俺思うんやけど、うんうん、アートと宗教と科学みたいなのがこう一個になっていく中で起きる表現みたいなのって、うんうん、今後だからそのアートもそうやし映画とかも結構そういう部分に何かしらの何やろ、なんかまあ映画としての良さやっていいねんけど、うん、単純にでもなんかこう見た人がなんか変な感じになる感じみたいなのって、うん、割とこうコントロールしながら危険なもんやからやとは思うねんけど、うん、エンターテインメントの中にちょっとずつ入ってくると思うね
ん
か、
うんうんうん、
でそういうのを逆にその細田守的にこうバイアスかけて、うん、単純にエンターテインメントにしていくか、うん、そうじゃないかみたいなことに、うんうんうん、多分映画とか映画を含めたあらゆる表現は多分なっていくような感じはすごいしてるっすね、うん、最近もの見てると、
うんうん、その数学的とか物理的なものっていうのは多分すごい入ってくる気がする、うん、やっぱりその宇宙の話する
そう
だ、まあ、絶対それが必要だし、
うん、
裏付けとして、
うん、だからこう宇宙の真理とか宇宙の話みたいになった段階でさ、一般の人はなんかイコール宗教みたいな思うぐらいのさ、
まあ、
浅い層っていう
ムーみたいな
思
いがするみたいなね。
でもなんかそれを一歩踏み込んで作品とかを鑑賞 しないと分からへんけど、うん、踏み込みすぎると結構危険な道もあるっていう、うんう
ん、でもだからそれが面白いじゃん、バランス。だってバランスを取るのは自分だから、それを楽しめなきゃやっぱ損だと
思うし、そうなん
だ。 でもその自分の中のそのなんかモラルみたいなものをどうやって保つかっていうのは、それはやっぱり自分の勉強だと思うから、それを保てない人が細田守るみたいな。
そう
ひどい。
いや分かる。
めっちゃムカついてた。
いや、
あんな映画見せやがって、
化け物の子ね。いや俺も
ムカついてた。お前が化け物じゃん。
そうそうそう、やっぱ化け物とかってなると自動的に反応する俺らみたいな絵描きもいるわけで、
あだってさ、やっぱさ、化け物の子っていうかさ、どっちかっていうと妖怪寄りみたいな感じや、
う
ん、
そう、
その妖怪の表現だったらさ、やっぱさ、水木しげるを超えてこいとは言わないけど、でもやっぱりそういうものを、そう、
なんかね、もう平和なんだよね。
そう、結局暗闇の表現がないとダメな
もの。
でもさ、そのやっぱりさ、インサイドヘッドみたいでさ、暗い部分も認めてこそ
じゃん。そうそう
そう、いや、そう、
闇がなきゃ光ができないわけで、うん、その闇の部分が深ければ深いほどやっぱり深い人間になるわけ
で、そうだからまさにインサイドヘッドは それをあの少女が心の中で体験したっていうのをビジュアライズしてるだけやから、うん、もう本当に忘れ去られていく思い出のもう絶望の中でそっから前に向かうっていうことがやっぱりね、
う
ん、
そうだよ、
だピクサーもうバイアスかかってると思うけど、俺は
バイアスはかかってるけ けどあの表現ができてるんだ、
それがすごい普遍性があるし子供が見ても感動すると思う、うん、
日本のそのバイアスのかけ方そこっていうふうになっちゃう
わけ、
う
ん、すごい大人目線、
相田誠を美術館から追い出すみたいな、うん、そのバイアスのかけ方は、うん、もう自分たちで自分たちの首を絞めてるとしか思えないわけよ、
あの自粛、
うん、そう、
そうだから客をバカにしてる感じがすごい、
そうだよ、ここが分かんないから私たちが先になくしときますね、
う
ん、
そうそうそう
っていうのは分かんないから面白いじゃん、うん、もうわけをあもうだからわけ分かんないものみたいな、だから私はテリニアムのゼロの未来もわけわかんないなと思ったんだよ、うん、ストーリーめちゃくちゃだし、うん、でもめちゃくちゃだけどなんかセットがいいしなんか見に行かなきゃ気にさせる、うん、わけわかんないものを見てで自分でどう判断
する、俺それはもうキムギドクに感じた、
うん、あ
もうもうキムギドクも
ギドク病
俺ねキム俺キムギドク好きじゃないんだけど見に行くのよ、いやわかんない、
わかる
わか、いやわかんないんだけどなんかこのむかなんなん分かりたい、分かなんかね、
分かる、私はねファニーゲームのね
なんだっけ、あファニーゲームね、
あの感覚出てさハネケ、ハネケ ねいつも見て、もうなんで見ちゃったんだろうなんかほとんど見てんのハネケを、
そうなの、そんなの初めてあった
ねえ、もう家族全員が自殺するだけの映画とかそういうの撮ってるんだけど、でも何かもしかしたら、
そうそう俺はそれにキムギドク感じてもなんかなんかって思って見に行ってんの、
というわけで話はつきませんが、
あ
これからの映画の話は全くできないまま時間が
これからの話したい
じゃあと2分ぐらいでまとめよう、
あの5人サーガがありますよ、
何ですかそれ、
ちょっと待って石井隆監督ですよ、5人ですよ
5人、
いやちょっといや
ごめん日本映画弱者だから、
お前ら見ろって、いやマジですごいから5人はは
い、じゃあ他あります、他あります、あのミッションインポッシブルありますけど、
あーありますね、
とあと進撃の巨人ね、
あ進撃の、いや俺意外にちょっと楽しみにしてる、
いやでも俺はいやあのポスター良かったよ、
いや
ポスター良かったし、なんかあの
巨人ジュラシックワールドじゃない、
いやそれはそうだよ、それはもうマストで見る、
あとね私楽しみにしてる最後の一本ペニス博物館の、
何それ
何すらあちら
哺乳類のペニスを全部集めてる博物館があるんだって、うん、でそこで
最後の一本
で、そうで全哺乳類のペニスを集めたんだけど、うん、唯一人間のだけないと、
はいはいはい、
で寄付するっていう人が2人だけ現れたで、はいはい、でその人たちまだ生きてるから、はい、その人たちにじゃあインタビューを撮って映画撮ろうって最高の珍品映画、
まさに珍品、
うん、あナイトクローラー楽しみにしてる、
ナイトクローラー何
だっけ、あのハゲタカキカメラマンみたいのでさ事故現場とかに行って写真撮って、あの主演がねあれだよジェイク・ギレンホールが監督、サスペンススリラーだから、あのその写真を持ち込んだことによってもっと過激な写真の方が高く売れるよって言われて、もう街の不良みたいな子がもっと過激な写真を撮りに行くんだけど、多分一線を超える映画、
ね、ああなるほど、ハイタイムアップ
足りない
よ、というわけで続きは10月配信の僕とペロちゃんの新番組でね、喋、
は
い、っていきましょうという感じで、番組名が結局決まらない、
決まってないもん、
決まらなかった、
大丈夫、そんな
の何がいいかな、
マッドマックス行きたい
じゃん、
ボーボーイズですよ
私が一番好きなのファッタラブリーデイ
ファッタラブリー、まあちょっとじゃあタイトルは待ってね、
オキペロの、
オキペロのオペデミー賞、
オペデミー賞
結局それ
アホっぽい
アホっぽい感じだった、
うん、
じゃあオペデミー賞で、ね、一応仮ということで、
仮、カッコ仮がずっと外れないみたいな、
は
い、
そうそうそう で10月でまあまあまあ今日はちょっと欠席してた翔太君とか平野君とかもちょっと読んで ね映画の話とかしようと思ってますから。
また全然多分違う話が、うん、あの人たちは映像の人たちアニメの人たち
そうそうそう、ね、うん、でまあちょっと来年1月、
はい、
じゃあ1月にランキングをするってことは奇数月の方がいいから次9月に出そうか。9、11、1で1でランキングということで、うんうんうんうん、そういう流れというわけでございます。今日の
まだまだ足りない。
足りない
ね。ということでパーソナリティ俺とペロちゃんが今日のゲストは大森君
です。
大森
です。ありがとうございました。
日本映画見ます。
5人見てください。5人本当に面白いから。
エンディング続きます。
エンディングです。
はい、というわけでちょっと時間が
ない。太田です。
はい、ということでちょっと時間がないんで急ぎ目でお願いします。インフォメーション、
はい、いよいよ、勝俣秀幸個展が9日で終了となります。
はい、
でその前に8日モグラグギャラリーオープンスペシャル企画
第3弾
として黒瀬陽平さんを迎えてトークショーを行います。
はい、というわけでございます。まあこれでね、まあオープン一発目のこけら落とし展示が終了するわけなんですけど、
はい、
まあ、モグラグはちょっとなんでしょうね、この1回目の展示を経ていろいろちょっと修正点もあったりなんかしたりなんかして、そういうのをちょっと修正したりする意味でも、
はい、
まあ主に、まあここまでちょっと春から走り続けてきましたので、
はい、
まあ、ちょっとお休みをさせていただこうということで、この8月9日が終わりましたらですね、8月28日までクローズさせていただきますので、お間違いのないように来られても何にも空いておりません。
その代わり、ないです。
はい、その代わり8月29日、土曜日ですね、映画監督の柴田剛監督のね、
はい、
で幻の初期作品と言われてます映像のですね、映画の上映会をもぐらギャラリーの方で行いたいと思っております。
いや、私たちもね噂だけ聞いても見たことないから早く見たいですね。
一説にはゴー君のフィルモグラフィーで最もいいんじゃないかという人もいる映画のですね、デジタルリマスタリング版処理をした、
はい、
今実は世間で流通してる DVD よりもいい画質と聞いておりますよ。それを、25名限定で、1000円ワンドリンク付きということになっておりますので、完全に予約制となってます。これはトークショーと一緒ですね。info@moglag.com の方に観覧希望の方はメールをください。というわけでございまして、そちらが終わりますと次回9月の展示は、9月5日からでしたけどね、
はい、
大阪メルカキ小竹マンよりこっからは月一組ペースでコンスタントに展覧会を開催していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。というわけでモグラグラジオボリューム269でした。
ありがとうございました。